ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、イコールラブですね。
なんかちょっと素敵、キュンじゃないですか。
わかりにくいでしょ。このわかりにくい、イコールラブっていうわかりにくい名言を、最後この話、最後まで聞いていただくと、ああ、イコールラブだよねってなるような話をしていきますんで、お付き合いいただければと思います。
翡翠さんからね、ラブはあまり聞かないと思うんです。これまでこんなにたくさんやってきましたけど。
よく気づきましたね。
本当。イコールラブ。言ってる時点でちょっと今照れくさそうです。
でもね、これサインするときに、はい、イコールラブって書くこと結構あるんですよ。うんうんうん、書きやすいから。
はい、書きやすい。文字数。
すごい、イコールラブってすごい書きやすいんですよ。
確かに。なんか横線、縦線。
そう。横線と縦、ほぼ横線と縦線だけでいけるんで、書きやすいんですよ。
そういうこと言うと、私にサインしてもらった時イコールラブだったって人は、
宇宙はとてつもなく素晴らしいことを起こしてくれるよとかって書こうと思うと大変なんですよ。
シャシャッと書ける。
そうそう、シャシャッと書けない、それは。イコールラブはね、すぐ書けるんですよ。
この言葉をもらったあなたの手抜きじゃないと思いますよ。これからいい話になるはず。
で、このね、イコールラブっていう、はい、どういう意味なのかっていうと、うん、この前、漫画でわかる前祝いの法則っていうね、うん、日本の引き寄せの法則の予祝っていう、まあ、文化があって、うん、それを漫画で伝えた漫画でわかる前祝いの法則っていう本が大島啓介さんと共著で、はい、まあ、出たんですね、うん。で、この本を作るにあたって、まあ、ちょっと今日はね、一言で言えないぐらいいろいろ大変だったところもあるんだけど、はい、大島さんに、大島さんなかなか忙しいんだよね。うん、で、で、構成編集っていうのは主に結構僕がやってるので、はい、うん、大島さんにでも、もう直したいところを全部言ってほしいっていう、締め切り2日前ぐらいに、一応確認で、頼んだんですよ。再度、もう大島さんからね、僕が最終的に、大島さんがこうしてほしいっていうのを直すから、僕に気を使って、本当はここ直したいんだけど、無意識に遠慮しちゃってるところあるといけないなと思ったんで、がっつりね、もう遠慮せずに、もう締め切り、明日締め切りだけど、もうこうしたいっていうのを全部教えてくださいって言ったのね。そしたら、いや、ちょうどね、もう締め切りだから、ちょっと言おうかどうか迷ってたんだけど、本当はこの話を入れてほしいんですっていうのがあったんですよ、大島さんが。で、それは、まあ、予祝っていうのは夢の叶え方、願いの叶え方なんだけど、そこに気づくと、人生に奇跡が起こり始めるって分かったので、どうしても翡翠さんの話を入れてほしい、書いてほしいって、4ページ、5ページ増えることになっちゃうけど、もうギリギリだけど、どうしても翡翠さんの話を入れてほしいって、まあ、頼まれたんですね。で、その直前にね、締め切り前日に、入れたのが、愛されてたことに気づくと人生の扉が開くっていう話を、翡翠さんのお父さんの話を書いてほしいって大島さんに頼まれたんですね。で、書いたのが、まあ、181ページからね。
皆さんご覧ください。テキストの。
書いたんですよ。はい。で、その話っていうのは、まあ僕のね、そのオンラインサロンで定期的に呼ばせてもらってる、まあ目に見えない世界をね、もう三十数年研究してるケルマデックさんが、きっかけなんですよ。大島さんがどうしても入れてほしいっていう話をこれからしていきますけど、きっかけはケルマデックさんなんですね。で、僕はケルマデックさんに仕事運を上げたいんで、ケルマデックさんはコイン占いされるんですね。で、仕事運を上げたいんでコイン占いしてくださいって言って、ケルマさんと初めて会ったんですよ。 初めて会ったんで、うん、まあ、ケルマさんはそのあんまり僕のことを知らない段階でね、うん、初めて会って、仕事運は僕は作家として活動してるんだけど、うん、その本がねより多くの人に届くようなね、うん、仕事運を上げたいんですっていう相談をしたんですね、うん、でコインを振ったらケルマさんの回答が、
うん、
本当にびっくりするような回答で、お父さんに翡翠さんの本を読んでもらって感想を聞いてもらってくださいっていう、うん、で僕はその一言言われた時に、うん、ケルマさん本物だなって思う感じたんですよ
心の中で
もちろんケルマさんと初めて会うので、うん、その僕が家族の中で唯一お父さんとの関係だけはわだかまってるっていうことを知らないはずなんですよね、
うんうん、
でも一番わだかまってるところをついてきたんですよね。 お母さんとも仲いいし、弟も、弟も仲いいので、うん、わだかまりがあるのはお父さんだけだったんですね。でお父さんに本を読んでもらって感想を聞いてきてください、うん、実はお父さんは僕の本を読んでくれてないんですよ、
うんうんうん、
そんなことは読者さんでさえ知らない、
う
ん、
そうですよね
その僕の本を読んで感想を聞いてきてくださいっていうね、うん、お父さんは僕の本を読んでくれて実はさえいなかった、うん、
はい、
でそこは僕もわだかまってた、
うんうんうん、
そんなことを知らないはずなのに、うん、ケルマさんはそこをついてきた、
うわって
この人何者なんだろうって、
うんうん、
すごいな、まあ、それがきっかけでケルマさんに僕興味持って、はい、毎月ね、うん、あの翡翠ユニバに来てもらったり、うん、翡翠ラボに来てもらったりするようになったんですが、は
い、ジックフェスにもね来ていただいたりします、
はい、でそので僕のお父さんにね、うん、本感想を聞いてくれっていうのは実はすごい僕にとって難易度の高い宿題だったんですよ、
わだかまりの
っていう、うん、だって読んでないんだから、
はい、そうですよね、
で読んでくれてないってことは、うん、僕はずっとお父さんに褒められたことは一度もないので、
うん、
認められてないと思ってたんです、
うんうん、
父は僕を未だに認めてくれてない、
うんうん、
本も読んでくれないし、うん、褒められたことも一度もない、うん、で僕がすごいネクラな青年になってしまったのは、うん、父のせいだって若い頃ずっと思ってて父を恨んでた時期さえあるんですね、
うんうん、
その学生の時僕は高校とか中学って青春時代でしょ、
うん、
友達と遊びに行きたいでしょ、
うんうん、
合コンとかしてみたいじゃないですか、
うん、中学高校
僕一回もしたことなくて、
うん、
なんでかって言ったら土日はもう父親に勉強させられてたので、うん、1日8時間から10時間を土日は勉強させられるんですよ、うん、だから唯一僕の休日の楽しみというのは、うん、新婚さんいらっしゃいを見る時間と坊や良い子でねんねしなの日本昔話のアニメを見る時間しか僕に娯楽の時間はなかったんですよ。
また
それ以外はずっと勉強させられたんだよ。
またその対照的な、まあ、なんかわかるけど、どうしてその新婚さんいらっしゃいと。
新婚さんいらっしゃい見るのと、日本昔話見るのだけは唯一の休日の楽しみだったんです
よ。外からの情報。
あとはだってずっとサイン、コサイン、タンジェントとか、あの、室町幕府とかね、あの、ルート2とかと向き合ってないといけないんですよ。
向き合ってなきゃいけない。
そんなルート2と向き合いたくないんですよ。サイン、コサイン、タンジェントとか、
うんうん、
全然向き合いたくないんですよ。青春時代ですから。
うん、なのに。
なのに、もう父親は厳しくてね。
はい、
で僕はずっとその高校時代サイン、コサイン、タンジェントと向き合ってたから、うんうん、そんな合コン行ける暇なんかないんですよ、
うんう
ん、だからもう彼女もできずに、うん、もう内気な青年にネクラな人になってしまった、
うんうん、
友達とも遊びに行かずね、
うん、
もう俺がネクラになって彼女もできないのは、でも女性と喋れないようなネクラな青年になってしまったのは、うん、父ちゃんに原因があるって責任転嫁して父ちゃん悪者にして僕は青春時代過ごしてたんですよ、
うんうん、どうしてくれるんだろう。
だから作家になって
、はい、
まあ幸せに生きれるようになって、うんうん、その父ちゃんに対する恨みはなくなったんですけど、うん、ただ父ちゃんから認められてないっていうわだかまりは、うんうん、褒められたこと一度もない。僕が作家として70冊本書いてるのに1冊も読んでくれてない、
うんうん、
あの それで父ちゃんは俺のことは、うん、まあ生涯認めてくれてないんだろうなっていうね、
悲しくなってきました、聞いてて本当にね、その
対比がそんな状況でケルマさんが父親に本を読んでもらって感想をもらいなさいっていうのが、翡翠さんの仕事運が良くなる、ね、仕事運と父ちゃんのそれ関係あるのって正直思ったんですけど、実は終わりだったんですよね。で僕はお父さんに聞こうと思ったのね、うん、お父さんなんで俺を褒めてくれないの、うん、まずは本ね読んでほしいっていうところから入らなきゃいけないから、うん、そもそもなんで褒めてくれないんだろうっていう、うん、で聞こうと思ったら、うん、家でね、うん、冬だったと思うんだけど、うん、こたつ入ってて、うん、お母さんは料理してたから、はい、部屋で二人きりだったんだよね。で母ちゃん入ってくるとなんかめんどくさくなるから父ちゃんと二人きりの時に
話がやこしくなる、
聞きたいと思って、恥ずかしいからお母さんに、ね、
うんうん、
でその父ちゃんなんで俺のこと一回も褒めてくれてないの、うん、褒めてくれないの、本もなんで読んでくれてないのって聞こうと思ったんだけど、うん、なんか怖くて聞けないんだよね。
へ
ー、で今度もう母ちゃんがね、もう料理終わって入って、うん、部屋に入ってきちゃうから、うん、早く聞かなきゃ早く聞かなきゃと思うんだけど、なんか怖くて切り出せないのね。
お父さんも最近どうだって声かけてくるような人ではないんです。
お父ちゃんは寡黙なんだよね。
本当じゃあシーンとした。
シーンとして、父ちゃんが俺ギャグ言ったこと、笑い取ろうとしたこと一回も聞いたことないから。寡黙な真面目なお父さんの厳しくて、
はいはいはい、
真面目で寡黙で、うん、もう一切笑いを生み出すことがなかった。
わあ、そこに二人きりの時間になりました。
厳しい。
へえ、う
ん。昭和初期の男子。
ああ、お父さんそんな感じですよね、家の中でね。
そうなんですよね。怖くて聞けなくて、うん、なんか大縄跳びに入れない子供みたいに今度こそ聞こうと思って、今度こそ入ろう、今度こそ輪に入ろうと思っても入れないみたいな、大縄跳びに入れない子供みたいな状況になってうわ、もう聞こうと思う、もう母ちゃんがそろそろ料理終わって入ってきちゃう、いやでも怖くて聞けないっていう、でうわなんで俺こんなに怖いんだろう、うん、父ちゃんに聞くのがなんでこんなに怖いんだろうって思った時に、うん、ああそのこれは高2の時に大好きだった、うん、片思いしてた女の子に、うん、僕は初めて告白したことがあるのね、
うんうん、
その12月12日、
うんうん、忘れもしない
忘れもしない高校2年の時にずっと好きだった女の子に告白したのね、
うんうん、
でその時の前日、うん、すっごい明日こそ告白するぞって決めた前日からすっごい怖かったのね、
うんうん、
で片思いの子に告白する時の怖さと、うん、お父さんになんで俺を褒めてくれないんだっていう怖さが同じ怖さだったのね、
うん、
それぐらい怖かったの父ちゃんに聞くのが、でこれ初恋の人に告白するのと同じぐらい怖いぞって、まあ、ちなみに初恋の人には告白して、うん、もう3秒で断られたんやけど
あっさり3秒
もうすぐ断られた。
3秒でハッピーになるのが石井さんの代名詞なだけに3秒で断られたって、
3秒でアンハッピーになる告白セラピーだったんだけど
面白い、ちょっとそれ面白いですね
いやそれで
告白セラピー
それで全然聞けなくて、うん、ああでもその時に片思いの子に告白するぐらいの怖さがあると思った時に、うん、あ、俺父ちゃんのこと片思いの人と同じぐらい父ちゃんのこと好きだったんだって気づいたのね、
うん、
で好きじゃないと怖くないから、
うんうん、
こんなに怖いってことはその振られるのが怖いってわけで、
うんうんうん、
お父さんに認められてないっていうことを直面するのがこんなに怖いんだっていう、うんうん、要は裏を返せばお父さんのことを大好きだったわけなんだよね、
うん
うん、で、あ、俺お父さんのことすっごい好きだったんだと思った時に、うんうん、あ、俺は無理やり勉強させられてたんじゃないって気づいたのね。弟は勉強してなかったの、
うんうん、
反抗して、
うん
もう学校の先生にも、うん、先生こんなルート2とかタンジェントやってね、うん、あの一体大人になって何の役に立つんですかって言って、うん、あの急に授業中に先生にかまして、授業を去ってったって言って、それで親が大問題に、親が、そんな連絡が先生から入ったから、もう親が、もう呼び出しされて、大問題になったっていうぐらい、弟はもう反抗、先生にさえ反抗してたから。
それもかっこいいね。その対照的なお兄ちゃんは。そういうことはなく。
でも弟は親にも反抗して、うんうん、学校の先生にも反抗してたけど、家庭に居場所あったのね。うん、だから勉強しなくても、うん、家庭に居場所があるっていうことは、うん、俺分かってたはずなのね。うん、弟勉強を反抗してしてなかったから。はい、
うん、そうです
よね。で、分かってたけど、うん、俺は父ちゃんの勉強してほしいっていう願いを叶えたかったんだって、うん、俺無理やり勉強させられてたように思っちゃってたけど、うん、俺は父ちゃんの願いを叶えたかったんだっていうことにも気づいたのね、うん、俺大好きで、お父さんのこと大好きだったんだって気づいたら、
うんうん
うん、もう自分の愛の大きさに感動して涙が出てきそうになって、
うんうん、うわーすごい、
俺めっちゃお父さんのこと好きだったんだって、
うん、
そしたらようやく父ちゃんに、あ、俺父ちゃんのこと恨んでたように見えたけど、
うん、
父ちゃんのことすっごい好きだったんだなって、うん、子供の時のお父さんのことを大好きな気持ちを思い出せたんですよ、
うんう
ん、
う
わ、恨んでたように見えたけど、俺そもそも大好きだったんだな、うんうん、父ちゃんの願い叶えたくて、俺ずっと勉強やりたくもない、うん、サインコサインタンジェントとずっと向き合ってたんだ、うん、で気づいて、あ、お父さんのこと大好きだったんだって気づいて、父ちゃんなんで俺のこと一回も褒めてくれてないのって、うん、そこでようやく聞けたんですよ、
うん、
父ちゃんなんで俺のことを一回も褒めてくれてないのって聞いたら、うん、まさかの答えが返ってきて、うんうん、褒め方が分かんないんだよって言われた。
え、どういう
褒め方、俺も父親から両親から一回も褒められてないから、うん、俺も褒め方が分かんなかったんだって、
うん、
でその職場でね、口ではいいことを言って褒めるけど、うん、裏で足を引っ張る人たちもたくさん見てきて、来てたから、うん、褒めることがいいことだとも思えなかったし、
うんうん、
そもそも俺も親から褒められたことがないから、うん、褒め方が分かんなかったって父親言ったんだよね、
うんうん、
で父親はその田舎のね、すごい田舎の6人家族か7人家族で育って、
うん、
もうすごい田舎だったので、高校にみんな行かずに農作業を手伝うっていうような地域だったのね、うん、田舎の、
うん、
でも父親は体が弱かったので、うん、1人だけ兄弟の中で高校に行かせてもらってるんだよね、うん、まあ、それで公務員になったんだけど、そのだから自分だけ勉強させてもらえて、
うん、
公務員になれたっていうのが父親としてはすごくいい思い出になってるから、
うん、
勉強させるってことは父親にとっては最高の愛だったんだよね、
うん、
まあ、そういうことも父ちゃんからね、なんでそんなにね勉強させようとしたのって、いや俺がね、俺子供の頃はってみんな学校にも行かせてもらえなかった、俺だけ勉強させてもらえたんだって、
うん、
俺だけ高校に行かせてもらえて、体が弱かったから農作業この子はできないだろうから兄弟みんなで協力してくれて、うん、俺だけ勉強させてもらえたんだっていう、
うん、
俺は勉強したくなくて嫌だったけど、父ちゃんにとっては勉強できるっていうのは最高の愛の環境だったんだよね、
うん、
ただ時代が違うから、うん、父ちゃんの愛は俺にとっては拷問だったんだよね、うん
行きたいのにどこも行けない、
父ちゃんの 100% の愛は俺にとっては拷問だったんだよね、
は
い、まあ、時代が違うし、
うん、
しょうがない部分でも父ちゃんには 100% の愛だったんだよね、
うん、
で父ちゃんはその褒めるっていうことじゃなくて、自分が良かれと思った教育をしっかりするっていうのが、うん、父ちゃんにとっては愛だったんだよね、
うん、
でその父ちゃんのそので、父ちゃんなんで俺の本をじゃあ読んでくれないのって、
うん、
いや俺はもう実はもう目が悪くなって、
うん、
ちっちゃい字が読めないんだっていうね そうやったんや。そう、認めてないから読まないんじゃなかったんだ。文字が読めなかったんだっていう。
そら仕方ないね。なんか、表紙抜けも、
そう、
はーって感じですか。
で、父ちゃんは、俺が望んでたのは、言葉で褒めて欲しかったんだよって、俺の望む愛の形を言えたのね。そしたら父ちゃんが初めて、お前は我が家の誇りだって言ってくれたんだよね。そしたら、その翌日に、父ちゃんがやってたけど、俺はもう十何年ずっと気づかなかったことがあって、たまたまそれを目撃する機会が出ちゃったんだけど、朝起きたら父ちゃんが俺の革靴を磨いてたんだよね。で、何してんのって聞いたら、実は何してんのって聞いたら、俺にできることはこれぐらいだからって言って、俺の靴を磨いてくれてたのね。で、実は母ちゃんに言わせると、いや、父ちゃんは実はあんたが新潟に帰ってくるたびに、朝ね、靴磨いてたんだよって。ただあんた起きてくるの、新潟帰ってくると遅いからね、気づかなかっただけで、父ちゃんはいつもあなたが新潟に帰ってくると磨いてたのよって。で、愛されてた現実に気づいた翌日に、実は愛されてたことがわかる現象と、出会ったのね。認識が変わると出会う現実が変わるっていうか、それまで愛されてないと思ってたからそういうことを見ることさえなかったんだけど、あ、本当は愛されてたんだって気づいた翌日に、父ちゃんが新潟に帰るたびにやってた俺の革靴を磨いてくれるっていうことを、実はずっとしてたっていう父ちゃんの愛にね、寡黙な行動でしか示さない父親の愛とね、気づかせてもらってね。で、そしてね、そしたら、その、マイワイの法則の漫画版の前のね、その文章だけの漫画版じゃないバージョンがマイワイの法則、本当見事にベストセラーになって、その、まさにケルマさんのね、お父さんからの褒め言葉をもらったら、仕事運が上がるっていうのが、見事にそうだったなっていう。で、大島さんが、なんでこの話を予祝のね、引き寄せの法則の本の中に、締め切り前日に入れてくれって、お願いしてきたかっていうと、大島さんの指導で、高校生たちが、予祝のメンタルトレーニングを入れ込んで、甲子園に行くケースがめちゃめちゃ多いのね。大島さんが予祝のメンタルコーチをすると、高校初出場ながら甲子園に出るとか、そんな例が何十校とあって、ものすごい成果を出してるんだけど、その秘訣が、親に実は愛されてたってことに気づくと、人生の新しい扉が開くらしいのね。大島さんが気づいた。で、大島さんは何をするかって言ったら、高校生たちに、まずは優勝したね、甲子園に出て、甲子園出場っていう喜びを、まずは、予祝インタビューで甲子園に出た時の喜びを、みんな二人一組でインタビューし合うのね。で、インタビューし合ったものを、みんなでその前で、みんなの前で発表しさせるんだよね。そうするとまず空気感が、チームの空気感が変わり始めるのね。で、その段階で、親に対して、甲子園出てないんだけど、甲子園出たのは、誰のおかげかっていうね。高校生の場合はほとんど親のおかげだって手紙を書くらしいのね。別に親じゃなくてもいいんだけど、甲子園に出たのは、甲子園出てないんだよ。予祝だから、前祝いだから、甲子園出たっていう前提でインタビューし合って、そのおかげは、誰のおかげっていう作文を書かせるらしいのね。そうするとほとんど、高校生の場合はお母さんに、お父さんやお母さんへの手紙を書くらしいのね。で、その手紙をお母さんたち、お父さんたちを呼んでもらって、お母さんたちの前で読ませるらしいのね。 もうそうすると、もう涙涙の、甲子園に出てないのに。
今聞いてるだけじゃなく。そうそうそう
甲子園出てないのに、家庭とチームが一気にまとまり出して熱が生まれるらしいよ、ね。
なるほど。うんうん。
で、で、ノックとかも、うんうん、お父さんたちに集まってもらって、うんうん、コーチがノックした後、最後、お父さんのノック。
あ
そして、お父さんへの思い、お母さんへの思いをグラウンドで、もう、自分は、この辛い時に、お母さんが毎日お弁当を作ってくれてって、一人一人宣言していくの。もう、そうするともう、練習が涙涙。
すごいね。もう、みんな泣きながら。
だって甲子園出てないんだよ。
そうだよね。その、すごい。
そうすると、チームも家族もまとまって、はいはい、ぐーんと強いチームになっちゃうらしいのね。
うんうんうん、
だから、うん、その大切な人から大切にされた、別に親じゃなくてもいいんだけど、うん、自分は大切にされてたんだっていう、うんそのことを思い出すと、うんうん、だってそもそもね、いや、うちの親は本当ひどい親で愛されてないんだっていう方もね、うん、もういると思うんだけど、うん、おむつ替えだけで、だいたい6、大人になるまでに、まあ、おむつ替えが卒業するまでに、6000回おむつ替え手間がかかるそうなのね。で子供ってね本当数日目を離してたら本当にもうすぐ死んじゃうから、うん、大人になってる時点でその親じゃなかったかもしれないけど、うんうんうん、誰かに愛されてないと大人になれないんだよね、
う
ん、
生まれた赤ちゃんがねちゃんとこう歩くようになるとかそういう段階ですよね。
そこを俺も父親にを恨んでたんだけど、うん、よくよく考えてみると、うん、すごく愛されてたっていうね、うんそこを取り戻すと、うん、大切にされてたんだって、うん、自分は大切にされてた体験があるっていうことに気づくと、
うん、
すごい奇跡の扉が開くんで、
うん、
翡翠さんの父親に対する認識が変わった話が、
うん、
その子供たちがそこができると本当に新しい扉が開くんでその話を絶対入れてほしいって言われて、
はい、
まあ締め切り前日急遽、うん、書き下ろして入れた部分が今の話なんですね、
はいうん、意外とこれって本になってなかったってことですか。何回かねお話では聞いてますわ。
パズルの法則の中には書いてあるんだけど、
はい、でもいい話ですよ ね、 すごい
マイワイの法則の中に入れてほしいっていうことでね、
は
い
はい、大島さんのリクエストのおかげで。
そうなんですよね、
うん、今のね甲子園に行ったっていう予測で、
はい、
家族がつながっていくその光景は
だから大島さんってそういうねで親に感謝したくなるムービーとかもすごい取り揃えてるのね、
は
い、そうやってね子供たちのメンタル予測、うん、メンタルコーチをやってるんですね、
う
ん、
わ
というわけでね
いや、
まあ、今日は
いい話長編バージョン。
マイワイの法則、うん、漫画でわかるマイワイの法則をね、はいはい、から、ちょっとエピソードをお話しさせていただきましたが、
はいはい
ね、今日は人生最悪で最高の日っていう新しいね、
うん、
僕の前に書いた偉人伝が、
うん、
2冊が1冊になって、
うん、
それもアマゾンです、うん。ようやくスタートしてますんで、うん、ぜひね、漫画でわかるマイワイの法則と、うん今日は人生最悪で最高の日、うんうん、合わせて2冊ね、
うん、
読んでいただけると嬉しいです、
はいねはい、今日の名言なんだとか振り返りました。思わず今、
はい、
覚えてますか。
今日の名言はイコールラブですね、
はい、なんかすごく腑に落ちました。素晴らしい。
奥には愛があるっていうね、
うん、
答えは愛っていうね、
はい、ちょっと余韻で終わりますか今日は、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。